説教、心を一つにして求めるなら、棚橋千恵美副牧師です。お願いいたします。昨日は関東教区の教団問題協議会に出席させていただきました。木田長老と関口長老と私とで、私の車で一緒に行きました。どこに行くにしても必ず迷ってしまいます。カーナビをつけていても必ず迷います。それでカーナビが告げてくれる時間よりはるかにかかっていつもたどり着くことになります。そのためこの協議会が10時から受付、そして10時30分から開会礼拝となっていましたので、協会を9時15分に出発いたしました。迷いました。で、長老のお二人が一緒で本当に良かったなと思っています。あちこち迷いながら、とんでもない道に入ってしまって、長老からいやそっちじゃなくてこっちに曲がったらいいよ、ここが見えてくるよと教えられて、なんとか全く知らない道を通ってたどり着きました。10時25分ごろ会場である上尾合同協会の前に到着いたしまして、大切な長老の2人をそこで降りていただくことができまして、ほっといたしました。その私の車が着いた途端、関東教区の某常駐員が走り寄ってきまして、非常に険しい顔ではーっとため息をついて出迎えてくださったんです。で、その時は出迎えてくださったんだなと一瞬思ったんですけど、すぐ違うと分かりました。出迎えたかったのは私たちではなくて、いや私ではなくて、この協議会の講師を今か今かと待っておられたようであります。講師は石橋教団総会議長であります。別に話題の種にするつもり全くございませんで、本当なんです。教団総会議長としてですね、その前日まで被災地に行っておられまして、由美子夫人に伺いましたところ、かなり夜に帰ってまいりまして、この大切な協議会のレジュメを本当に朝の4時頃に起きて作って、必死で準備されていたと伺っております。そして由美子夫人と共にそのレジュメを閉じて、40何部ですか、ご自分のご自宅のパソコンで打ったものをご自宅のプリンターで打ち出して閉じて、その作業が本当に時間がかかって、このような時間になったということを伺っております。本当に大変だなと改めて思わされているところであります。で、この協議会のテーマが非常に難しい題がついておりました。その一つが改定選挙基礎理論であります。これまで作られて何年前でしょうか、今ちょっと手元に持ってこなかったんですけども、これまであった選挙基礎理論は教団の伝道にふさわしくない、そのようなことが説明されまして、改定選挙基礎理論が作られていく途上であると思います。このことが説明のお話を伺いまして、非常にこの題からして難しいなと思いました。難しい固いテーマだなと思いまして、なかなかとつきにくいなとも思っておりました。でも十分に、本当に丁寧に準備されておりました。レジュメを見ながら、声を聞きながら、そしてその後の質疑応答を聞きながら思いました。教会は福音を語るために罪を語らなければならないということであります。罪を語らなければ福音が語れない、そして罪を語ることは、罪を罪として人々に伝えることは、これは難しい、そのように深く思わされたことでありました。さて、今朝の聖書であります。マタイによる福音書の18章は教会を語っていると言われます。前回学んだところの迷い出た羊の例えを通して3つの段落に分かれております。 どれもが教会を語っています。そして今日の聖書は前節のまでの迷い出た一匹の羊とこの例えと切り離して考えることはできません。そしてこの後に続く21節以下も同じであります。今日の聖書の箇所に目を向けていただきたいと思います。兄弟が あなたに対して罪を犯したなら行って2人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に1人か2人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが2人または3人の証人の口によって確定されるようになるためである。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、まあ、この兄弟はもちろん肉親の兄弟の意味ではありません。信仰の友あるいは教会員同士の意味であります。そしてこの罪がどんな罪なのかは分かりません。マタイは福音書はどんな罪かここに記す必要もなかったのだろうと思います。このところでイエス様が問題とされているのは罪が何であるか、また罪そのものよりも罪の処置であるからであります。つまり教会の私たちが教会で起こってくる罪に対してどのように対処するかがここで問題となっているのであります。教会員の一人があなたに罪を犯したならと読み替えるとき、私たちはどんなことを思い浮かべるでしょうか。ある牧師の解説の中でこの箇所について次のように説明がありました。解説がありました。自分を傷つけた人に対して腹を立てて声を張り上げるか、その人にしかし腹を立ててもその人に直接言うことができなくて他の誰かに訴えてそして気分を晴らすか、普通はこの二通りに分かれる、そのように解説されておりました。しかしもう一つのパターンがあると思うのです。教会の兄弟姉妹は愛の交わりであるということを私たちは知っています。そのような愛の交わりを求められていることを知っています。だからこのところで自分さえ我慢すればよいのだと自分自身でその腹立たしさ傷を収めようとするのではないかと思うのであります。この3つにもしかしたら分けたとしても間違いではないのではないかと思います。ところで自分を傷つけた人に対して腹を立てて声を張り上げるというのはこれはあまりないのではないかと思います。そういう人がいたら珍しい人だなと思います。そしてその珍しいのが私であります。自分で感じたこと、特に腹の立ったことはその場で即座に言い返さなければ気が収まらないというかすぐ言ってしまう、その性格はなかなか治りません。三つ子の魂100年とよく言われますけれども、この年齢になってみますと本当に治らないなと思います。人がどう思うと自分の気持ちを言うということは人によってはこれは勇気のいることかもしれません。でもこれを言ってしまう人はこれはおそらくなんですけれども、自分のことで基準にしていることなんですけれども、言った方が楽なんですね。こういう人は人がどう思うと自分が言った方が楽なんだと思います。自分がそうなんです。我慢するよりは相手がどう思うと言ってしまう、そこで自分がすっきりすることもないんですけども、言って後悔して失敗したなと思うことが何度も何度も重ねるんですけど、つい言ってしまいます。そしてもう2つのこと、ある牧師の解説で言われていたこと、直接言うことができなくて他の誰かに訴えてそしてすっきりする、つまりこの訴える時には悪口となっていることが多いのだと思います。そしてもう一つ、自分さえ我慢すればよいのだと自分に言い聞かせるようにしてこのことを切り抜ける。これはこの二つは どちらも人に対する配慮がきっとあると思います。傷つけてはいけない、自分さえ我慢すればこんなことを言ってしまったら傷つくに決まっている、そういう配慮があることに違いないと思います。けれどもよく考えてみると、このどれもが中心は自分の傷をどう癒すかにあるのではないかと思うのです。自分が傷ついてしまう、人の罪によって自分が傷ついてしまう、傷ついてしまうとき、罪だ、罪を許そうと思ってもそれほど簡単ではありません。傷ついた心はなかなか癒されないものです。私たちはだから自分の傷を何とか癒そうと一生懸命なるのかもしれない、そのように思うのです。しかしイエス様の15節のこのお言葉、15節以下から続くこのお言葉は、人の罪によって被害を被って傷つけられたあなたがイエス様の心にあるのではないのであります。イエス様が心を注いでおられるのは、罪を犯した人によって傷ついたあなたではないのです。傷をつけてしまった、罪を犯してしまったその人にイエス様の心が向いていることに私たちは気づかされるのであります。そのことが続く言葉によって示されていきます。行って二人だけのところで忠告しなさい、言うことを聞いたら兄弟を得たことになる、聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい、すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。このことはどこまでもこの罪を犯した人のためのことであります。最初の行って二人だけのところで忠告しなさいというのは、自分の方から自分に罪を犯した者に対して自分の方から出向いて、そして二人だけのところで当事者だけで誰にもそのことがわからないようにして、そのことが罪であるとその人に伝えなさい、教えなさいということです。罪を罪と思ってないかもしれない、だから罪が罪であることをここで明らかにしなさい、それも二人だけで誰にも気づかれないように、この人に対する配慮が十分になされたお言葉であります。そしてまたさらに続きます。聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい、二人か三人はこの人の罪が本当に罪かどうか、これが確定されるその保証になるのであります。一人の考え方、一人の受け方では本当に罪かどうか、この人が納得するかもするかどうかわからない、そしてまた一人の証言が本当に正しいかどうか、それは保証できない。しかしそれが一人二人そして三人の証人の口によればそれは確かなのだというのであります。このことはすでに旧約聖書の律法にも記されているところであります。そしてまた続きます。それでもダメなら教会に申し出なさいというのであります。一人の人の罪の問題であります。しかしその一人の罪の問題を教会に申し出なさいというのであります。このことに考えさせられるのであります。私たちは罪を犯した人に対してどう対応しているのでしょうか。自分の傷を癒すことが先に立って本当の罪の解決にはなっていないことを思うのであります。罪は罪として認められ、そして罪が許されなければ罪は解決されないのであります。その罪の問題は教会の問題であります。一人の罪は教会によって担われるものであります。なぜなら罪の問題は教会に託されているからであります。18節、はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。 このお言葉を私たちはペテロにおいて思い起こします。ペテロがイエス様に対して、生ける神の子です、あなたはメシアですと告白した時に、イエス様がペテロにお与えになったお言葉と同じであります。ペテロは教会を代表するものであります。天上でもつながれ、そして地上で説くことは天上でも説かれる。地上でつなぐことは天上でもつながれ、地上で説くことは天上でも説かれる。つなぐというのは禁じるという意味であります。そして説くというのは、この禁じることから解放するということであります。何を禁じ、何を解放するのか、それは言うまでもなく、罪を犯すことを禁じ、そして罪を許す権能を神、教会がイエス様によって委ねられていることをここに示されるのであります。教会に申し出なさい、つまり教会は一人の人の罪を罪として認め、そしてこの罪を許す権能があるから教会に申し出なさいというのであります。教会は罪を語り、そして罪を許す福音を語るのであります。そのことがこの18節においても示されてきます。罪を罪として気づかせることができなければ福音が伝わらない。福音を語るためには罪が罪であることを語らなければならない。このことがこの箇所からも強くメッセージとして響くのであります。しかし一つ大切な言葉があります。それは17節の言葉であります。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人、徴税人と同様に見なしなさい、というイエス様の厳しいお言葉であります。イエス様の時代、異邦人と徴税人はイスラエルの宗教社会の中から、神殿の中から追い出されていた人々であります。罪人として見なされ、同じ礼拝に預かることができなかった人々であります。それと同じように兄弟であった人が罪を犯したならば、そのようにして教会から排除しなさいということになるのでしょうか。これが教会の回帰であると言われます。教団で今取り上げられている回帰であります。教会だけにある言葉、回帰。この回帰は決して断罪の意味はありません。断罪するという意味ではありません。罰するということでもありません。回帰は罪を犯した人が罪を悔い改めてイエス様のもとに、神のもとに立ち返り、教会の者の中に連れ戻すための、そのためのものであります。いわば愛の鞭と言っても良いかもしれません。この戒め、これが17節の言葉に当てはまるのであります。その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。私たちは洗礼を受けて救われました。洗礼を受けてから全く罪を犯さなかった人は誰もいないのであります。罪を犯して犯し続けて、そしてこれからもきっと罪を犯してしまう私たちであります。そうしますと、洗礼を受けても罪を犯したならば、そしてまた罪を罪として自覚しなかったならば、このようにして教会から排除されてしまうのでしょうか。そうではないのであります。異邦人、徴税人たちと呼ばれた人たち、この人たちをイエス様はどのような目で、 どのような眼差しでご覧になっていたでしょうか。このことを思い起こしたいのであります。異邦人たち、そして朝鮮人たち、これらの人々にイエス様は憐れみの目を注がれたのであります。憐れみ、そして恵みを持ってこの人々を救いたいと、そのような熱い心を受けられたことを思い起こしたいのであります。イエス様は私たちが罪を犯したとしても決して教会から排除されることを望んではおられない。そうではなく、むしろ温かい眼差しを持って憐れみを持ってその罪の中にいる一人一人の心を注いでくださり、立ち返って救われるよう、立ち返って神のもとに恵みが預かるように、そのことを願っておられるのであります。そうしますと18節の言葉はもっとはっきりと私たちにはっきりと深い慰めに満ちたメッセージが響いてくるのであります。教会は罪を語ります。福音を伝えるために罪を語らなければなりません。しかしこのことはイエス様の憐れみである福音をまさに語ることに他ならないのであります。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。罪を罪として認めることを願い、そして神の恵みに立ち返ることを願ったそのお言葉であります。このことが託されています。このあなたとは誰なのでしょうか。私たちの隣人があなたなのでしょうか。誰かの罪によって傷ついたのは誰なのでしょうか。そしてこのあなたに対して罪を犯した人は一体誰なのでしょうか。教会員同士、誰が誰に対して罪を犯した人なのか、私たちは周りを見回すのでしょうか。そうではないと思うのであります。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、このあなたは私たち一人一人であります。そしてこのあなたに対して罪を犯した人も私たち一人一人であります。それゆえにこの15節以下が100匹の中から迷い出た1匹の羊の例えにつながっていくことを思うのであります。私たちは神の前にどうしようもなく愚かなものでありました。人間の心の中には空洞があるとよく言われます。そしてその空洞は神の形をしていると言われます。ご存知の方も多いと思います。つまり人間は神に作られたので、神のもとに立ち返らない限り決して平安を得ることはできない、救われることはないということであります。それなのに私たちは神を見失っていました。神を見失い、神を思わず自分で生きようと自分の力で一生懸命頑張って、そして疲れ果てて途方に暮れて迷ってどうしようもなくなっていたのです。それが罪であります。罪の中にいるということは、罪のただ中にいて罪を思い知らされるということはこのことではないかと思います。どうしようもなく迷ってどこに行っていいかわからない、本当に帰るべきところがわからなくなって虚しくなって辛くて悲しくていたたまれなくなって嘆いてあがいてしまう、それが罪であります。イエス様はどこまでもそのような愚かなものを 探し求めてくださいました。地の果てまで、つまり罪の高中まで、罪の底の底まで、私たちが罪の底に沈んでいるその地の果てまで探し求めて、そして救ってくださったのであります。十字架の上の死と復活によって、贖いの死によって、私たちは救われたのでありました。そのような私たちはまた懲りもせず罪を犯してしまう者たちであります。それでは、この罪は、罪で汚れた私たちは犯し続ける罪で汚れたままなのでしょうか。あの洗礼は、あの洗礼で清くされた、あの洗礼の出来事は虚しくなってしまうのでしょうか。そうではないのであります。洗礼は一人の人生にただ一度限りのものであります。そしてイエス様の十字架の上の贖いによる罪の許しもただ一度限りなのであります。つまり、罪の許しはイエス様の十字架において確かなものとなったのであります。確かな約束となって私たちに与えられているのであります。だから、異邦人か朝鮮人と同様に見なしなさいと言われます。イエス様が朝鮮人と異邦人に温かい目を向けられ、そして憐れみを持ってこの人々を救おうとされたその心を持って、私たちもその人々に向かいなさいというのであります。いえ、互いにそのようなものとして向き合いなさいというのだと思うのであります。教会は罪を語らなければならない。福音を語るからであります。罪を罪として、罪を罪として気づかない人々に、罪を罪として気づくように語らなければならない。それがどんなに難しくても語らなければならない。罪を罪として気づくということは福音によるしかないのであります。福音とは信仰によりがいないのであります。福音を理解するのは信仰によりがいないのであります。私たちが一人の兄弟のところに行って、教会のところに行って、その人の犯した罪を罪として語る、告げるということは、まずその人語る者の自分自身が罪が自分の罪を知る者がなければできないことであります。自分が罪で苦しんだから、罪の恐ろしさを知っているから、今罪を犯している者の痛みが分かるのであります。いえ、分からなければならないと思うのであります。そこでイエス様は言われます。19節、またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。どんな願い事であれ叶えてくださる。私たちの思いつくままの願い事ではありません。神の御心であるならば、それが神の御心であるならば、どんな願いであっても神は必ず叶えてくださるということであります。神の御心は何でありましょうか。神の御心はまず何より、罪人の罪の許しであるはずであります。そうに違いないのであります。そして私たちが最も願うことは、願わなければならないのは罪の許しであります。そしてその祈りは一人でなされるのではなく、二人が、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるならと言われます。心を一つに求めるとは、心を一つにして祈ることであります。心を一つにして神に近づくことであります。祈って神に近づくのであります。ここにおいて兄弟に対して罪を罪として 告げる者、そしてこの兄弟に対して罪を犯した者が共に心を一つにして祈り神に近づくということであります。一人の兄弟の罪のために祈るのではない、一人の兄弟の罪のために祈るとともに自分の罪のためにも祈るのであります。それが教会であります。20節、2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。これは一つの段階ではないかと思います。教会の罪の許しを語り福音を語る教会の使命の一つ一つの段階がここに言われているように思います。2人または3人、教会の数ではありません。教会は一人では成り立たないのであります。1人そして1人か2人、1人ではなく2人、そして2人または3人、その人々が集まって心を一つにして祈り神に近づく、それが教会であります。神の御心である罪人の罪の許しを共に祈り求め、共に神に近づき、神に礼拝を捧げるのであります。なぜ教会は罪を語らなければならないのか、罪を罪として語ることは本当につらいことであります。自分が罪を持っているから、なおさらのこと、罪をどうしたら人々に罪を罪として示すことができるのだろうかとも思います。しかし福音がこのことを語らせてくださるのであります。自分が福音によって罪を知らされているから、罪がどれほど苦しいものであるか、信仰において福音において知ることができたから、だから私たちは人々の罪を罪として伝えることが許されるのであります。福音を語り罪を語る、罪を語ることは福音を語ること、福音を語ることは罪を語ることであります。そうでなければイエス様の尊い血を流されたその愛の御業が私たちにはわからないからであります。愛のうち、この世的には非常にきれいな言葉であります。しかし私たちが愛のうちを振るうとき、必ずどこかに自分の気持ちが潜んでいるのではないかと思うのであります。愛のうちという美しい言葉を持って私たちはどこかで人を裁いてしまう、どこかで人の罪を裁いてしまっている、この人の罪を私は、この罪を私は愛を持って解くのだ、そのような思い上がった心がどこかに潜んでいるのかもしれないのであります。しかしイエス様は違いました。違うのであります。ご自身の体を貫かれて血を流されて痛み苦しんで苦しみの極みを経験されたのであります。救われるべきもない罪人のために、その罪の中にいるどうしようもない愚かな者のために、それほどの痛みと苦しみを持って現れた愛の無知であります。私たちは、教会は罪を語ることに恐れてはならないと思います。大胆に罪を罪として語り福音を語っていきたいと思うのであります。自分が罪を許されているから、福音によって罪の辛さを知っているから、そして福音によって罪のこの苦しみから解き離れているから、解き離れている離されているから、この救いの恵みを私たちは大胆にこの世にあって語 語り続けていきたいと思うのであります。私たちはどうしようもない100匹の羊、100匹の中の愚かな迷い出た羊でありました。しかしその羊は他でもない教会にいる一人一人なのであります。神の恵みはどこまでも罪人のためにあります。それこそが福音であります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉をもって教えてくださり、励ましてくださり、慰めを与えてくださいますことを心より感謝いたします。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、一点二人だけのところに忠告しなさい。このあなたは私たちであります。そしてこのあなたに対して罪を犯したのも私たち一人一人であります。しかしそのようなものを主は異邦人、そして朝鮮の人々を憐れまれたように憐れんでくださり、主のもとに帰るように、主の恵みにつながり続けることができるように御言葉を持って教えてくださいました。感謝をいたします。教会は神様のイエス様の尊い権能を託された者たちであります。どうぞこの尊い与えられたこの御業を恐れを持って、感謝を持って、喜びを持って共々に担い合うことができますように、この御業に使い合うものであることができますように、守り導いてください。聖なる神様が共にあって、私たちの内側から強めてくださり、どうぞ日々導いてください。そして導かれていることを確信することができますように、どうぞ上からの力をお与えください。越谷教会の礼拝に集っているお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。